新約聖書9ページ、マタイによる福音書6章1節から8節までです。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手でのすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなた方が祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。今日は天地創造の神様は信じる者との秘密の関係を作るのがお好きだというお話です。もし私たち人間が猿から進化して人になったのであれば、適者生存の世界で自分たちが優れているというふうに言えるのであれば、今私たちが生きているのは自分たちが勝利した結果です。生存競争での勝利の結果生きていると言えます。ところが神様の教えというのはそうではない。実は天地創造の神様が人間には見えないところ、隠れたところで人間一人一人を養ってくださっている、そんなふうに聖書は証言しています。ほとんどの人は気づかず、また感謝もできないでいます。実際に神様はマタイによる福音書5章の45節にある通りに、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださっています。今空気が吸えるのも、喉が渇いた時に水が飲めるのも、お昼ご飯が食べられるのも神様からの賜物だというのが聖書からの理解です。スマホがあって家族と連絡が取れるのも、財布に何がしかのお金があるのも、電車や車に乗って遠くまで移動できるのも、神様が背後で働いて人間の社会を支えてくださっているところから可能になっています。私たち自分の罪深さに聖書を読むと、また教会に通うと気づかされることがあります。自分の罪深さをどうやって乗り越えたらいいのか、全く焼け石に水、歯が立たない、自分の問題を自分の力では解決できないということに気づかされていくものです。あまりの罪深さのゆえに、自分って 生きる資格さえないんじゃないかと思うこともあります。しかし神様はそんな罪深い人間をも生かし、生かすだけでなくて幸せまでもくださる方です。しかも神様は人間一人一人を最高傑作の作品として作られたということが聖書からわかります。さまざまな才能を一人一人に授けて、しかも私たちを20世紀また21世紀というとても便利な社会、そういう時代に生まれさせて、才能を発揮する場を与えて、お互いが協力し合うことで、愛し合うことで、素敵な共同体、素敵な地域を作っていけるようにまでしてくださっています。そういうところに神様の愛が輝いていると感じています。しかしイエス様に出会っていないと知らない、そういう神様の愛に気づかないのは当の本人だけ、そのような悲しい構造になっています。私たち人間って普段は美味しいものを食べたいとか、楽しいことをしたい、気持ちいいことができればいい、そんなふうに無意識に自分の幸せを求めてしまっていますけれども、実際にはもっと深いところで、あ、自分って何のために生きているのか、意味を求めてやまない存在になっています。しかしそれを自分の力で、人間の知恵で見出すことができないので、多くの方々は心を上乾き、しかしごまかしてなんとかやり過ごしているに過ぎません。人間の存在に深い意味を与えることのできる方、それは天地を作られた神様だけです。幸いにして救い主に出会った私たちのようなものだけが、この歴史の中で、この世界の中で何をしていったら神様が喜ばれるのか、どんな役割を与えられるのか知らされています。そんな私たちに神様は罪を許し、新しい命を授けて、神様との真実な関係、秘密な関係を結べるように導いてくださっています。私たちが神様の計画や愛情に気づいて、神様との一対一の秘密の関係を深めていこうとするのであれば、神様は飛び上がって喜んでくださるに違いありません。救い主イエス様が来られた2000年前のユダヤ人の社会には、3つの宗教的な義務がありました。その一つ目が施しです。今であれば市役所に駆け込んで生活保護を受けられるでしょうけれども、当時はそんな保護も年金も健康保険もありませんでした。ご近所様に支えてもらう以外に生きる術がない、そういう人が比較的多くいらっしゃいました。普通のユダヤ人であれば、貧しい人に施しをするというのは普通のことであったと思われます。で、当然ながら施しをして差し上げれば、あ、自分はいいことをしたなという気分になれます。あ、自分も役に立つんだ、自己肯定感が湧いてくると思います。そして自然な人間の感情として、あ、こんな施しをしてこんな喜びがあったんですよっていうことを親しい人たちとこう分かち合いたい、私が喜んでるのからをこう共有してくださいっていうふうに話をしたくなるのが人間の性です。 で、人によってはそれにとどまらず、周りの人からこんなことをしたんだから褒めてほしいと思って、ああしたこうしたというふうに説明をしたくなることもあると思います。しかし天地を作られた神様は、隠れたところで私たち一人一人を心から愛してきめ細かに支えてくださっている方です。で、ある方に財産を多く神様はくださったとしますけれども、それをくださったのも神様から特別な恵みがあったから財産を手にしているわけで、親から受けた財産であり、また自分自身で何かの才能があって稼いだ財産かもしれませんけれども、神様の御守りの中でその人に与えられた財産ですので、神様からもらったものを、施しといえどももらい物をこう他の人に分けているに過ぎないものです。で、神様は信じる者との秘密の関係が大好きでいらっしゃる方です。それをその財産をもらった人、他人に分かち合うことができた人っていうのも、神様からご覧になると、人から褒められるためにやるのではなくて、神様ご自身との秘密の関係の中でやってほしいと思うのが神様の心です。ですからイエス様は2節でおっしゃいました。自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。3節、右の手のすることをことは左の手に知らせてはならないというふうに教えられました。こんないいことをした、説明してしまいの人たちに褒められてしまったら、ある意味神様との秘密の関係が崩されてしまう、解体されてしまう、そういう面があるからです。ユダヤ人社会での宗教的義務の2つ目はお祈りでした。当然ですけれども、お祈りは神様との秘密な関係づくりの中核、コアになる部分です。神様と一対一になって、お互いが裸になって語り合う場面、本音で格闘する場面、それが祈りです。本来的には他人がつけ入る余地のない秘密の場、それが祈りであるはずです。ところが2000年前のユダヤ人社会では、祈りが宗教的の的義務の一つであったということから、今の日本とは違って人前で祈るというのが尊敬を獲得するための道にもなり得た。ちょっと日本では想像できないですけど、人前でこう長く立派な祈りをしているというのが尊敬される道になっていた。ですから一部の宗教者たちがこれ見よがしに、人目につくところでちょっと派手に祈っていたようです。ですからイエス様はこのようにそれを見習うんでないと教えられました。あなた方が祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。他人の目を気にして祈るのではなく、褒められようとして祈るのでもなく、ただ単に神様に対して本音をぶつけてほしい、そして神様も本音で返します、そういう関係を神様は望んでいらっしゃいます。で、私自身はこの御言葉が、奥まった自分の部屋に入って 戸を閉めて隠れたところにおられる父に祈りなさいという御言葉がとても好きです。神様って人間が信じる人が神様を徹底的に頼りにするということを、密室での関係を持つということを喜ばれるっていうのがとても心に響きます。神様って本当に真実な方なんだなというふうに感じて、心を込めて、祈ることが実質では密室では可能になります。イエス様はさらに7節で、異邦人のようにくどくどと述べてはならないというふうにも教えていらっしゃいます。日本の仏教では同じ祈りの言葉を何度も繰り返して、時間的な繰り返しの量によってご利益を増やしていくという考え方もあります。イエス様は、神様はそういう方ではないというふうに教えてくださっています。主の祈りについて本を書かれた無知紀義行先生の解説によると、確かにそうなんですけど、もうイエス様は十字架にかかられる前の晩、ゲッセマネの園で、マタイ福音書26章に書いてありますけど、同じ言葉で3度祈られたっていうふうに書かれています。また私たちも主の祈りを毎日祈るということがあります。どのぐらい時間を空ければ繰り返し祈ったというふうに言えないで済むのか、疑問が湧いてきます。無知紀先生はよくそれを読み解いてくださっていて、単なる繰り返しの祈りをするというのでは、神様との人格的な交流が、交わりがないというところが問題だというふうに指摘されていて、なるほどと納得しました。痛みが激しい時とか苦しみもだえている時に、私たちも何度も同じ言葉で神様に祈ってしまうということがあるものです。しかしその時に神様との人格的な交流というものがしっかりなされていれば、それは問題でない真実な祈りだということができると分かります。一つ戻りますけれども、6節では、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるというふうに書かれてあります。隠れたことを見ておられる、元の言葉では隠れて見る、隠れてご覧になる、もしくは隠れたところから見る、ご覧になるという、英語で言うと in secret というふうに訳せる言葉で書かれています。ですので、今日の説教題は元の言葉を生かして、隠れたところからご覧になる神というふうにさせていただきました。その神様が密室で祈る私たちの祈りに報いてくださるというふうにも約束されています。地上でその祈りに応えてくださるのみならず、報いてくださるというのは永遠の御国においても神様が何かを用意してくださっている意味だと解釈しました。日本では武士の精神が浸透してますので、報いなんていらないよというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、もし祈る元気がない、祈る時間がない、祈る力が湧いてこない、そういう時にあって、でも一歩進んで祈ることができれば何か報いがあるのかもしれない、あるというふうに確信して一歩踏み出せるということもあると思います。神様から何かをして報われるということを恥ずかしく思う必要はないんだと思っています。密室で祈りという神様との秘密の関係をこう結んでいく、そこに励むことが神様を喜ばせ、また自分自身を を立て上げていく、信仰を立て上げていくことになります。ユダヤ人社会で宗教的義務の3つ目は断食です。5章6章16節以降にも書かれています。他人に気づかれないように断食しなさいとイエス様は教えられました。以上が3つについてです。実際に私たち何か良いことをしておいて他の人にそれを言わないというのはとてもかっこいいことだなと思います。私自身は平日仕事に出るときにお弁当を持っていきます。妻に作ってもらった弁当ですので帰ってから弁当箱を洗うのは当然私がすることと思ってやっていますけれども、疲れ果てて弁当箱を仕事用のリュックから出し忘れて放置してしまうということもよくあります。で時に妻が朝私が起きる前にそれをもう洗ってくれているということがあります。本来自分がやるべきことを妻が代わりにやってくれて、ありがとう心の中では言っています。かっこいいなと思います。しかし時に弁当箱を洗っといたよ言われることもあります。そうするとそのかっこよさがちょっと薄まって見えてしまうものです。施しでも祈りでもありませんけれども、今日の説教に向けて家事に関して自分なりに何か良いことをやってみようで誰にも言わないようにしようというのをやってみました。ほこりが1年も2年も経ってほこりが積もった汚い場所があって、とても汚かったので思い切って掃除機をかけてほこりを全部吸い取ってみました。で気分爽快でした。で教会の仕事から妻が帰ってきた時に、それをこう言いたくなってしまって困りました。言わないで我慢するっていうのがどんなに大変かと思いました。神様と自分だけが知るそういう秘密の関係を築いていくっていうのが大切にするっていうのがどれほど大変なことかというふうに改めて思いました。喜びを周りの人と共有したい、特に生活を共にする家族とはこんなに綺麗になったよっていうふうに言いたい。でもそれを隠し通すには大変な努力が必要でした。今は言ってしまいましたけれども、周りの人に言わないで実行できるというのはイエス様と太い信頼関係ができている人のできていることの証だと分かります。創価教会には多額のご献金を匿名でなさる方々がいらっしゃいます。まさしく神様との秘密の関係を築いていらっしゃる、築いてこられた方々です。私自身もそのような献金に何度も助けられて生活を続けてくることができました。本当にありがとうございます。私たちもそんな信仰の先輩に倣って神様との秘密の関係をますます深めていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが心を込めて私たちのために働き、私たちに愛情を注ぎ、人生の意味を悟させ、あらゆる幸せを味わわせてくださっているのに、それに気づくこと少なく、勝手な自分の幸せを求めてしまう私たちをどうぞ許し帰り見てください。しかしあなたは完全な方でいらし、そのような私たちを見捨てることなく、イエス様の愛情、罪の許しを持って迎え入れ、あなたの息子娘としてロイヤルファミリーの一員として迎え入れてくださった方です。あなたとの秘密の関係を私たちもこれからますます築いていきたいと願います。 周りの方々に良いことをしたとき、何か施しをすることができたとき、お祈りをするとき、どうぞ私たちの心を清め、横島な気持ちを取り除き、あなたとの秘密の関係の中でいろんなことを進めていくことができるよう、私たちを憐れんで助けてください。あなたとの一対一の麗しいご支配の中に入れていただくことによって、私たちの信仰がますます立て上げられて、あなたの永遠の御国を地上に広めていく御国の祭司としての働きがますます盛んにできるように、私たちをお支えください。私たちの決心を強め、あなたの息子娘としてこの地上で用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。